こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということで本日はですね、ちょっと現在読んでいる本についてお話をしてみたいと思います。これは、ナバル・ラビカントという方の書いた、A Guide to Wealth and Happiness という本なんですけれども、この方は、シリコンバレーの方でですね、投資家をしてらっしゃる方みたいですね。僕もこの方のことは全然知らなかったんですけれども、別のポッドキャストでですね、ちょっと聞いて、実際にちょっとこう本を買って読んでみたんですけれども、まだ読み終えてないんですが、結構面白くてですね、その本の中でですね、3つのレバレッジというものの話が出てきたんですけれども、今回は、そのうちの1つをですね、ちょっと分解して、僕なりに4つのレバレッジとして、お話ししてみようかなと思います。このナバル・ラビカントさんについてなんですけれども、エンジェルリストというものの共同設立者みたいで、すごく影響力のある方みたいでですね、ツイッターなんかは280万人以上のフォロワーがいるみたいですね。この方は、もともとはインドからの移民でアメリカに幼い頃に来られたみたいで、そこから良い学校に進むことができて、それから人生が変わっていったっていうようなことを書いていたんですけれども、この方はそういった成功がありつつも、同時になんかそのお金だけではなくてですね、幸福というか幸せに過ごすためのヒントみたいなものをですね発信して、そういったことで影響力を持っているっていう方みたいです。で、その本の中の内容は、結構そのツイッターとかでですね、もしくはこのポッドキャストでやり取りした中から抜粋して、僕は翻訳版を読んでるんですけれども、その翻訳がこう羅列されているっていう形なので、結構その項目ごとがすごい短いんですよね。ものによっては本当に1文と2、3行の答えみたいなものがあったりとかして、隙間時間に読んだりっていうことも割としやすい本なのかなと思います。そこで、今回の4つのリバレッジのことについてお話ししてみたいんですけれども、その本の中で書かれていたのは、一つ目に人、二つ目にお金、そして三つ目にメディアやコードということで書かれていました。今回はそのメディアとコードをですね、ちょっと分けて考えてみようかなと思って、四つとして見てるんですけれども、それぞれには特徴があるかなと個人的な印象を持ちました。一つ目の人というのはですね、これは労働力のことですね。一番古いタイプのレバレッジだと書かれてましたけれども、成功するためにですね、何かこう人を雇わなければいけないっていうもので、ただこれは許可制というものらしいんですよね。つまり契約を、その人と契約をして自分のために働いてもらわないといけないっていうタイプの、そういったレバレッジです。そして2番目のお金なんですけれども、これはその労働なんかで得た対価をですね、その設備投資に使ったりとかですね、そういったことに使う、もしくは、そこで、資産運用して稼ぐみたいなこともあるんですけれども、ちょっとここの話になってくると今回の話と、趣旨が変わってくるので、お金についてはちょっと軽く触れさせていただこうかなと思います。そしてその次 の, メディアとコードなんですけれども、この2つが一緒に書かれていたんですが、まずそのメディアっていうのは、ご存知のように、ソーシャルメディアとかですね、影響力に影響することかなと思います。対してコードというのは、現在AI なんかでですね、バイブコーディングっていう言葉が、最近はよく聞かれますけれども、そういったコードをですね書くことによって、そのコードを生かしたですね、ビジネスのことを指しています。それぞれに少しずつこうスポットを当ててお話ししようと思うんですけれども、まずこの一つ目の人ですね、人のレバレッジなんですけれども、これは前回とかの、放送でも話しているんですけれども、今アップワークっていうものがありますよね。フリーランサーを雇ったり、フリーランスの仕事を得るためのプラットフォームなんですけれども、全世界から仕事を発注したり人を雇ったりできるということで、すごい登録者の方がいるみたいで、僕も今回調べてびっくりしたんですけれども、登録してる人の数だけでも1800万人もいるみたいですね。ものすごい数なんですけれども、よくよく考えてみれば、 アメリカだけでも3000万人以上の人がフリーランスで働いているっていう状況もあるみたいなので、まあ、つまりその副業も含めてっていうことなんですけれども、まあ、そう考えると、まあ、アップワークだけでこれぐらいいるっていうのも、まあ、あり得るのかっていう感じはしますよね。全世界っていうことで考えれば、まあ、1800万人っていう数も、まあ、そういれぐらいであってもおかしくないのかなという気がしました。まあ、このアップワークの強いのはやっぱりその、自分たちの住んでいる国以外で物価なんかがですね安い地域の人たちに仕事をお願いできるっていうことと、まあ、その逆もしかりで、より物価の高いところから仕事を得ることができるっていうところですよね。まあ、これは人のレバレッジを効かせるのは実際にその人を雇うってなるとすごく、まあ、ハードルは高くなるんですけれども、アップワークみたいなプラットフォームを使うと、まあ、効かせやすいレバレッジなのかなと思います。まあ、これは逆に今だからこそ、まあ、アナログな方法なんですけれども、取ることのできる方法なのかなという気もします。まあ、後でちょっと話すんですけれども、その、まあ、コーディングなんかもですね、自分で今できるようになったりとかですね、まあ、ブレンダーとかもですね、そういった複雑なものも結構自分にこう、教えてくれるような、まあ、そういった AI サポートみたいなのもあるとはいえですね、まあ、まだそのカバーしきれないこととか、まあ、一番大きいのはそのトラブルシューティングが、基礎的な知識がないとできないってことがあると思うんですけれども、まあ、そういったことも含めて、まあ、アップワークのような、そういったサービスを活用するっていうのは人のレバレッジを活用する上で、いい選択肢の一つなのかなと思います。そして、まあ、二つ目のそのお金のことはですね、まあ、今回ちょっと置いておいて、で、三つ目の、まあ、メディアなんですけれども、まあ、メディアもですね、まあ、ちょっと今回は軽くにしとこうかなと思うんですが、まあ、メディアもその AI ツールとかの発達で、まあ、コンテンツを作るっていうこと自体もそうですし、もしくはそのリーチしやすいための、まあ、ストラテジーなんかをですね、AI と相談して、作ったりとか、まあ、そういったことが、まあ、しやすくなってきたのかなと思います。そして4つ目のコードのリバレッジですね。まあ、これもちょっと今回触れたいんですけれども、コードのリバレッジに関しては、まあ、昨晩のことなんですけれども、まあ、僕もちょっと試してみたことが一つあってですね、まあ、バイブコーディングと呼ばれる、まあ、僕は今回は Windows Surf というアプリケーションを使ったんですけれども、まあ、そこで AI と対話して、ブレンダーで実装するためのアドオンを作れないのかなと思って、まあ、そこでちょっとこうお願いをしてみたんですよね。まあ、具体的には、その、特定の名前の、まあ、オブジェクトを、その、アドオンの UI だけで並べてみるとかですね。まあ、そういったことをやってみたんですけど、結構うまくいったりして、複雑なことになってくると、まあ、結構まだエラーが起きて、まあ、めんどくさかったりとか、まあ、結局うまくいかなかったりってことがあったんですけれども、まあ、こういった、ブレンダーのアドオンとかって、Python で成立しているものなので、まあ、そこでできてしまうと、トライアウトすることも割と簡単ですし、まあ、そこまで複雑な工程ではないので、実際に自分でその、まあ、組み立てるための道具自体をですね、作るっていうことができて、これは面白い体験だなと思いました。まあ、かつては産業革命の時なんかは、まあ、道具が発達して、まあ、例えばそのプリンターを作ることでたくさん紙をするってことができたんですけれども、まあ、これに関してもそのプリンターを買わなきゃいけなかったですよね。まあ、ただ、まあ、これは例え話になるんですけれども、今はそのプリンター自体もプログラミングでできちゃうみたいな、そんな状況ですよね。道具自体をプログラミングで作ってしまうことができるっていう、まあ、そこがパワフルなところなのかなと思います。まあ、一方まあ、その複雑なことがやっぱりそのうまくできなくてですね、まあ、先ほどWindows Surfを使ったという話をしたんですけれども、あんまりその Windows Surf でうまくいかなかった時にですね、カーソルという、これもまた別の、コーディングのアプリケーションを使ってみたんですけれども、まあ、これに関しても、やっぱり、チュートリアルとかを見ているとですね、基礎的な知識がやっぱりあった方が良さそうですよね。バグをこう自分で見て、どこが悪いとかをですね、まあ、聞くこともできるんですけれども、実際にこうちょっと直すとか、本当にどこがおかしいのかっていうことが分かるためには、まあ、まだまだ基礎的な知識が必要なのかなという気はしました。まあ、そういったその今回4つについてこのナバル・ラビカントさんはお話ししていたんですけれども、まあ、その、まあ、ブレンダーとかですね、バイブコーディングとかそういったものを、まあ、実際今やっているので結構こう自分ごと化して聞くことができて、まあ、その点が面白い本だなと思いました。 まあ、本の趣旨としては、まあ、いかに、その経済的な意味だけではなく裕福な生活を送るかということなので、まあ、興味のある方があれば、まあ、詳細欄にリンクを貼っておくので見てみてください。まあ、ちなみにこういったの AI ツールを使っていて最近よく思うのは頭のエネルギーを使わないことが、まあ、いかに楽かっていう感じを実感してますね。まあ、実は本当に昨日なんですけれども、テクノグリフス .art というウェブサイトを立ち上げました。まあ、これはベータサイトなんで、まだまだ小さいサイトではあるんですが、まあ、その中でも結構大変だった、苦労したことの一つに、コピーライティングがありました。頭の中ではどういったことを、まあ、書きたいかみたいなことがあったんですけれども、まあ、それをこう、まあ、見る人にとって伝わりやすい形で、まあ、しかも今回は英語で書いたので、まあ、そのあたりの表現なんかも含めて AI にこういろいろお願いできるっていうのはその頭のリソースを使わない分本当に楽だなという、実感をしましたね。産業革命が、まあ、人間のその体力とかですね、そういったものを、助けるために、まあ、自動車だとか、まあ、そういったモビリティが増えてきたりとかですね、まあ、もしくは工場で、まあ、その機械が増えたことによって実際に、体力を使わなくていろいろできるっていうことが増えてきたと思うんですけれども、まあ、この人工知能の AI の力を借りることで、例えば休日とかにですね、まあ、休んでいる時にも実際にこう頭を使って何かするっていうことの、まあ、頭脳労働の負荷が減るっていうのは結構やっぱり楽でいいなっていう実感してますね。まあ、退化しているといえばそうなんですけれども、まあ、その分他にエネルギーを使いたいなとも思いますよね。まあ、少し話は変わるんですけれども、昔、ドラえもんの、ブリキのラビリンスという映画があってですね、まあ、この中では、すごく、退化してしまった人間が描かれてたんですよね。サピオという、男の子が出てくるんですけれども、まあ、彼は、なんていうんですかね、まあ、カプセル型の、車椅子みたいなものに乗っていて、まあ、その中では移動もしなくていいし、すべて機械とか人工知能が行ってくれるっていう話があったんですけれども、まあ、その一方で、まあ、その人間はですね、何もできなくなってしまったみたいなことが、すでに描かれていたんですけれども、まあ、現実的には、まあ、実際まだ僕らの生きている段階では、まあ、AI の力を使っていろいろできることが増えてきているっていう段階なので、まあ、まだまだそういったディストピアな状況ではないのかなと思っているんですけれども、まあ、当時そういったことがすでに描かれていたっていうところが、まあ、面白いなと思いました。はい、ということで、本日はですね、4つのレバレッジについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、先ほどちょっと話したですね、テクノグリフス .art のウェブサイトのことについてちょっとお話をしてみたいと思います。このサイトはですね、まあ、Webflow というノーコードで、まあ、立ち上げることができるサービスを使って作りました。まあ、この中でもですね、まあ、当初はいろいろですね、ウォレットの接続とかも、年末ぐらいまでにやっていたんですが、まあ、このあたりがうまくできなくてですね、まあ、今回やっぱりちょっと実装はしなかったんですけれども、それ以外の部分で、例えばそのプロジェクトのことだとかですね、どういったプロダクトを展開していくのかっていうことについて書いています。その中では、まあ、主に4つのプロダクトを、まあ、これから作っていきたいってことを書いているんですけれども、まあ、1つはディスプレイタイプですね、いわゆるフォントというものです。そして2つ目はモーションタイプ。これは、まあ、アフターエフェクトなんかを使った、まあ、アニメーションをされた、まあ、実際のそのフォントではないんですけれども、テキストベースの、まあ、アニメーションですね。そして3つ目4つなんですけれども、まあ、これはXR マーケティングツールと書いたんですが、まあ、今回ローンチするテクノソウルというアバターものですけれども、まあ、これもその1つに入ります。これに関してはですね、まあ、すでに2つ目のアバターを、まあ、プランニングしているんですけれども、こちらはよりマーケティングに使えるようなそういったプロダクトにしていく予定です。そして最後が、まあ、XR タイプみたいなことにしていきたいんですけれども、まあ、これはその、まあ、3D 空間で、まあ、特にその AR になってくると思うんですが、表現していくための、まあ、テキストベースの、まあ、ツールみたいなものを作っていきたいなと、そういったことを考えています。 差し当たっては、まあ、ディスプレイタイプが多くなってくるのかなと思うんですけれども、まあ、まずは10個ぐらいこのあたりを増やしていきたいなと思っているので、まあ、ちょっと大変ではあるんですけれども、まあ、そんなことを計画しているので、もしよかったら詳細欄のリンクから見てみてください。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。